愛する天の父なる神様、感謝いたします。私たちはこの3ヶ月マリさんの滞在を通して当たり前ではない光景を見ることができました。そのことを感謝いたします。そして主よ、何よりも当たり前ではない、当然ではない、イエス様、あなたがあらゆる違いを乗り越えて私たちを愛してくださった、その深いご愛を覚えて感謝いたします。私たちは弱く、時に人との違いを見つけた時、それにつまずき、裁き、そこから離れてしまう、そのような弱いものですけれども、主よ、どうか何よりもあらゆる違いを超えて愛してくださった、そのイエス様の愛を受けて私たちが互いに愛し合い、許し合うものとなっていくことができますように導いてください。神様、これから御言葉を開いて見ていきます。主よ、あなたが今日も私たちの心を開いてくださって、御言葉がわかるように導いて教えてください。期待いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日からですね、2ヶ月前の話になりますけれども、マルコの15章に今日から入っていきます。14章の最後にはですね、ペテロがイエス様のことを知らない、知らない、知らないって3度知らないと拒んだ。そして最後はですね、もう悔しくて涙してそこに泣き崩れたって、その14章最後そこで終わっていましたけれども、その後の15章入って見ていきます。イエス様はですね、当時イスラエルを支配していた総督であった、ローマの総督であったピラトのもとに今日連れて行かれます。そしてそこで裁判を受けるわけですね。イエス様は今日このピラトのもとでの裁判の箇所を通し、私たちが受け取るべきこと、今日のアウトライン2つ初めに出しますけれども、私たちは2つのことを覚えてまいりましょう。アウトラインの1つ目、それはピラトの決断ということです。ピラトという人間にはどのような弱さがあったのか、どのような罪があったのか、そしてそれは私たちのうちにもそれが見られるんじゃないかということ、それを確認してまいりましょう。そして2つ目は救いの恵みということ。当たり前ではない、イエス様があらゆる壁を乗り越えて愛してくださった、その愛を、その救いの恵みを私たちはもう一度覚えてまいりましょう。それではまず一番最初、15章の1節、ご一緒に聖書をお読みしましょう。前のモニターにも映されます。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。夜が明けるとすぐに祭司長たちは長老たちや律法学者たちと最高法院全体で協議を行ってから、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。祭司長たちはですね、長老とか律法学者たちとイエス様の処分についてどうするかについて協議したんだ、相談したんだ、ここにあります。そしてイエス様を縛ってピラトのもとに引き渡した、連れて行ったと言うんです。このピラトという人物はですね、ポンテオ・ピラトという人で、当時イスラエルを支配していたローマ、そのローマ帝国の総督をしていた人物です。この地方を政治的に治めていた人物、そしてこのポンテオ・ピラトという名前にピクッときた、聞いたことあるというのはですね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、全てにポンテオ・ピラトという人は出てくるんですけれども、それ以外にもですね、使徒信条という、私たちの教会でも以前、いつも礼拝の中でしていましたし、今世界で、この礼拝捧げられているこの礼拝の中でも、この使徒信条というものを告白されていますけれども、私たち教会が何を信じるのかというふうにして語られている使徒信条の中にも、このポンテオ・ピラトの名前が出てくるわけです。少し途中までにして区切りましたけれども、皆さんで使徒信条前半部分をご一緒にお読みしたいと思います。私たちの信仰の告白です。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。 主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、はい、そしてこの後読みに下りと続いていくんですけれども、前半部分のこのところでですね、この使徒信条の中で、人物の名前、イエス様を置いといてですね、二人の人の名前が使徒信条の中で出てきます。一人はイエス様の母となったマリア、そしてもう一人がこのポンテオ・ピラトという人物でした。しかもこのピラトの場合はですね、良くない意味で彼の名前が出てきます。ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受けたのだって、わざわざここに出てきます。わざわざ人物名が出てくる。祭司長たちのもとで苦しみを受けたとか、ローマの人たちのもとで苦しみを受けたとか、そういうふうには書かれていません。この使徒信条というものは、私たちの信仰のですね、先輩というのも、もう2000年近くもう前の方々から引き継がれているものですけれども、その人たちがあえてこのポンテオ・ピラトという名前を出した。この人のもとでイエスが苦しまれたのだっていうふうに言うわけです。私たちはですね、今日この理由を確認していきたいと思います。そして私たちはこの使徒信条の中に書かれたポンテオ・ピラトの名前、それはピラトだけが問題だったんじゃない、それはやっぱり私のことも言われているんだ、同じ罪があるんだということに私たちは気づくことになります。初めにですね、一節先ほどの戻っていただきますと、祭司長たちはですね、イエス様を自らが処刑するのではなくて、あえてピラトのもとに、ローマの総督をしていたピラトのもとに引き渡していきました。それはなぜかというとですね、ユダヤ人である彼らが勝手に誰かを処分するということはできなかったわけですね。当時このユダヤの地はローマに支配されていましたから、ローマの人たちに勝手に黙ってですね、自分たちこの人死刑だとかですね、この人無罪とかって勝手にそういうことしちゃいけない。だからローマ総督であるピラトのもとにわざわざイエス様を連れてきたわけです。そしてそのピラトはというと、どう考えていたかというと、ピラトはローマの人なので、そういうユダヤのですね、宗教的なこととかもうはっきり言ってどうでもいいんです。知らないんです。イエス様がですね、安息日守らなかったんですって言われても、だから何が問題なのっていう感じでしょうし、イエスは神殿を壊して3日目にまた建てるとかそういうこと言ってるんですよってユダヤ人が言ったとしても、ってそれの何が問題なのって、別にいいんじゃないのっていう感じなんですね、他のローマ人からしたら。だからですね、祭司長たちはこのところで長老とか律法学者たちと協議したわけです。ローマの人たちにとって何か問題を引き起こす、何かそういうのがないだろうかって相談して、そうだって、ここでイエスはローマに対して何か反逆した、罪を犯した、そういうことにしようって、そういう口裏合わせをしてこのピラトのもとに連れてきたわけです。さあ、どのような内容でイエス様は訴えられたのか、2節と3節を続けてお読みしましょう。2節と3節3、はい。ピラトはイエスに尋ねた。答えられた。あなたがそう言っています。そこで祭司長たちは多くのことでイエスを訴えた。ピラトはイエス様に対して、あなたはユダヤ人の王なのかって2節で尋ねていますね。ルカの福音書を見ると分かるんですけれども、ここで祭司長たちはですね、このイエスという人は民衆を惑わしているんですって、自らをユダヤ人の王だと言っている、ローマに反逆しようとしてますよって、この人このままでいいんですかって言ってピラトの元に連れてきたわけです。ただですね、ピラトとしては疑問に思ったんじゃないかなと思います。14章の時点でですね、イエス様は人々からひどい仕打ちを受けていました。もう唾をペペペって吐かれて、もう私が誰か当ててみろって言って目隠しをして叩かれたりですね、そういうふうにしてもうイエスはもうボロボロになっていました。そんなふうにですね、自分たちの同胞であるユダヤ人からもうボロボロにされてやってきた、そういう人が 果たしてこの人はユダヤ人の王なんだろうかって、ユダヤ人の王だって連れてこられた割にはもうボロボロの状態で連れてこられている、果たしてこんな王っているんだろうかってピラトは思ったんじゃないでしょうか。そしてイエス様はピラトに対して、まあイエスでもノーでもないですね、まあ、あなたがそう言っています、あなたが言うそう言ってますねという感じで答えられるわけですね。まあ、こういうイエス様の問いに対、あ、答えに対して、次の3節を見ると、もう祭司長たちはもう余計ですね火がついて、いやこのイエスはこういうこともしてた、ああいうこともしてたって、もういろんなことを挙げて訴えていくわけです。そして祭司長たちが訴え続ける中で、ピラトは続けてイエス様にこのように尋ねました。4節と5節も続けてお読みしましょう。ピラトは再びイエスに尋ねた。何も答えないのか。見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているが。しかしイエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いた。4節を見ると、ピラトはイエスに尋ねた。ありますけれども、ここでのピラトの尋ね方を見るとですね、イエス様に対してこのままでいいのって、なんか言い訳しなくていいのって、なんかあるでしょって、なんかこう引き出そうとしているっていうんですかね、そういうふうにも取ることができます。そういうふうにも見えます。しかしイエス様はここでこういうふうにピラトに言われてもですね、5節を見ると何も答えようとしなかった、沈黙を貫き通したということがわかります。きっとこの時点でピラトはですね、すでにイエス様が無実であるということ、祭司長たちが言うような人じゃないっていうことを、ここでもうすでにピラトは気づいていたのではないでしょうか。そしてここでイエス様の裁判にですね、もう一人の人物関わってくることになります。6節から8節まで、3節続けて少し長いですけれども、6節から8節まで、お読みしましょう。ところでピラトは祭りのたびに人々の願う囚人一人を釈放していた。そこにバラバという者がいて、暴動で人殺しをした暴徒たちと共に牢につながれていた。群衆が登ってきて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。6節に戻っていただくと、ところでって、まあ、少し話が変わってですね、ピラトが、まあ、ちょっと変わったといいますか、まあ、少し恐ろしいというか、そういう習慣風習、それを設けていたのだということが語られています。それはですね、ピラトが祭りの中で人々の願う囚人一人を釈放していたということです。まあ、日本語で言うと恩赦という言葉になりますね。なかなか日本では聞く機会がない言葉ですけれども、東南アジアの方とかでは、私ちょっと調べると、いろんな記念日とかにですね、何百人とかっていう、そういう単位で恩赦にされる、そういう人々もいるそうですね。まあ、私たちの感覚からしたら、なかなかちょっとドキッとするかもしれません。まあ、皆さんの中でですね、あの囚人誰か一人解放してほしいとかですね、あんまり私たちの中でそう願うこと、普通は考えられないでしょうね。まあ、そんな風習の中でですね、7節を見ると、一人の人が候補として上がってきます。それがバラバという人物です。バラバ、この人物はなぜこのようにして捕らえられていたのか、まあ、他の福音書を見ると分かりますけれども、暴動、それはイスラエルを支配していたローマに対して反逆して、反抗して、暴動を起こした、暴力を起こして、そして人を殺した、そういう罪に問われていたバラバという人物が、その恩赦の候補として挙がりました。バラバはその罪によって捕らえられて、もう死刑を待っていた、いつ殺されるか、それを待っていた人物でした。そんな人殺しのバラバ、どう考えても悪いことをしているバラバとイエス様が並べられたわけです。そしてピラトはもうどちらを解放するのかということがもう迫られるわけですね。9節と10節をお読みしましょう。そこでピラトは彼らに答えた。 お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいのか。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。9節でピラトは群衆に尋ねました。お前たちはユダヤ人の王を釈放してほしいんですか、聞きます。ピラトはですね、どっちって聞くんじゃないんですね。ユダヤ人の王イエス様を、イエスを釈放した方がいいんじゃないって、まずそっちを提案するわけです。ピラトの思いとしては、もうイエスの方を釈放した方がいいって、もう彼は思っているわけですね。彼の心には良心があった、良い心があった。どう考えてもどう見ても祭司長たちが言っている罪、それはこのイエスのうちには見られない。どう考えてもローマに反抗しよう、反逆しようって、暴動を起こそう、そういう人には思えないってピラトは思っていました。事実ですね、十節を見るとピラトはそのように気づいていた。祭司長たちが妬みによって捕らえられた、これはもともとでっち上げられた嘘のものだったということをピラトは分かっていたわけです。そしてピラトの思いとしてはですね、ローマの人としては、総督としては、どちらを釈放したいか。だってもともとローマに反逆してですね、人殺しをしたバラバと、まあ、明らかに悪そうじゃないイエス様、どっちを釈放しようかって言われたら、それ決まってますよね。ピラトはイエスを釈放した方がいいって、その方が問題が後々起きないはずだって、そう思いながらも、いや、しかし人々の思いは違っていました。11節と12節、2節続けて11節と12節をお読みしましょう。しかし祭司長たちはむしろバラバを釈放してもらうように群衆を煽動した。そこでピラトは再び答えた。ではお前たちがユダヤ人の王と呼ぶあの人を私にどうしてほしいのか。11節で祭司長たちはですね、もう群衆を煽ってですね、もうバラババラバだって、お前たちもうその名前を出せと言って、もうみんながもうバラババラバって言うわけですね。そして12節ではもうついにですね、ピラトはその群衆の声に負けて、力に負けてですね、もう私にどうして、私はどうすればいいんだって、私にどうして欲しいんだって、もうギブアップじゃないですけれども、もうわからないってピラトはもうサジを投げるわけです。このピラトの言葉、私はもう一体どうすればいいんだ、もうわからないっていう言葉、これは本当に彼の正直な気持ちだと思います。祭司長たちがわーわー言っている、それに促されてですね、群衆もわーわーわーわー、もううるさくわめき立てている。それだけじゃないんです。引用箇所の丸一を見ると、他にも身近な人物がピラトのもとにやってきたっていうふうにマタイの福音書には記されています。引用箇所の丸一、マタイの福音書27章の19節、マタイの福音書27章の19節、彼のもとにやってきた人物は彼の妻でした。ご一緒にお読みしましょう。ピラトが裁判の席についているときに、正しい人と関わらないでください、あの人のことで私は今日夢で大変苦しい目に遭いましたから。この緊迫したですね、裁判の最中にピラトのもとに妻がやってきていたってマタイの福音書は記しています。そして妻がやってきて何て言ったかというと、ねえちょっとあなたって、あの正しい人とも関わらないでほしいって、だって私夢で大変苦しい目に遭ったから、私夢で見たからもうやめてって妻が言いに来るわけですね。まあ、これもすごい状況だなと思いますね。まあ、私が会議とかしていて、そこにいきなり妻がやってきて、こうわわわって、もうそんな会議関わらないでほしいとかって言われたら、それは困っちゃいますね。もうじゃあどうすればいいんだって、もうピラトにはいろんな声が聞こえてくる。妻からは絶対関わらない方がいいって言われるけれども、人々はもうバラババラバ言ってくる。ああ、私はもう本当にどうすればいいんだってピラトは悩んだ。そしてピラトは悩み抜いた結果、 もう完全に彼はですね、もう決断するということをもう放棄して投げ出して、そしてそれを群衆へと委ねました。今日の最後の箇所、13節から15節まで、3節続けて13節から15節までをお読みしましょう。すると彼らはまたも叫んだ、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った、あの人がどんな悪いことをしたのか。しかし彼らはますます激しく叫び続けた、十字架につけろ。それでピラトは群衆を満足させようと思い、バラバを釈放し、イエスは鞭で打ってから十字架につけるために引き渡した。13節と14節、まあ、14節になるとですね、さらに激しく群衆が叫んで、もう十字架につけろ、十字架につけろって群衆が叫び続けるわけです。十字架というのはローマの処刑方法です。ユダヤ人たちの処刑方法、神を冒涜した時の処刑方法っていうのは、石で打ち殺すというのが処刑方法でした。群衆たちはですね、そのローマのやり方、そういうむごたらしいですね、もう見るも無残なその処刑方法を選ぶほどに、もうイエス様を早く処刑してほしい、そのことを願っていました。そして15節、ピラトはついにですね、自分が今まで思っていたこと、自分の良心、正しさ、それよりも群衆を満足させることを選んで、バラバを解放しました。ピラトが一番大切にしたもの、結論、それは何だったでしょうか。それは自分がどう感じたかとかですね、自分が何を正しいと思ったか、それを一番大切にしたんじゃない。ピラトが一番大切にしたこと、それは群衆の満足、人が何を思っているのか、人の声を彼は一番大切にしました。今日の初めに皆さんでお読みした使徒信条の前半部分、その中で名前が出てきたポンテオ・ピラト、なぜ彼がこの使徒信条に乗って、そこまで悪者としてここに名前が出てきたのか、それはここで彼が下した決断ゆえにです。ピラトは確かに最初はイエス様を釈放しようとしていたんです。使徒の働きの3章とかを見るとですね、ペテロもそのように言っています。最初ピラトはイエス様を確かに釈放しようとしていたんだって、その人のうちに罪は見られない、だからこの人を釈放しようと思っていた。しかしピラトは祭司長や群衆たちの声によって自分の考えを変えました。そして彼が決断した、ここに彼の罪があります。周りの声に身を委ねて流されてしまう、神様が喜ばれない方向へと進んでしまう、ああこのことはピラトだけじゃない、私のうちにもその心があるって思わされるんじゃないでしょうか。時にですね、私たちは声の大きい人に流されてしまう、長いものに巻かれてしまう、そして正しいと分かっているのにそうすることができない、そういう自分がいるんじゃないでしょうか。たとえ神様に喜ばれる、あこれをしたら喜ばれる分かっていたとしても、周りの人がこう言うから、あじゃあそうしようって、友達がそう言うから、あまあいっかって流されてしまう、そういうことが私たちのうちにあるんじゃないでしょうか。そのように神様の満足よりも目に見える人の満足を欲しい欲しいって願ってしまうのが私たちです。まあ、人を喜ばせたいっていうのはですね、別に決して悪いことではないですね。人を喜ばせたい、それは素晴らしいことですけれども、しかし私たちがまず第一に願わなければいけないこと、一番にしなければいけないこと、それは神様に喜んでいただくこと、神様に満足していただくこと、それを私たちは第一に求めなければいけません。人の声じゃないんです。人の満足じゃないんです。自分の声でも自分の満足でもない。神の喜びを私たちは求める、それこそが私たちの生きる意味、人生の目的です。 そして今日私たちはピラトの他にももう一人今日覚えたい人物がいます。それはバラバですね。このバラバという人物は今日の箇所の中で彼が口を開くことはありませんでした。彼が解放されたいからですね、私を解放してくれとかバラバが言った、そういう場面は出てきませんでした。彼は一切今日の聖書の箇所では口を開かなかった。ですからですね、バラバが釈放された時何を考えていたとかですね、そういうことは分かりません。どんな人物像だったのか分かりません。しかし確かなことはですね、事実としてあるのは、彼がイエス様の十字架によって、イエス様が十字架にかけられることによってバラバが死から解放されたという事実です。バラバはきっとですね、もうわーわーわーわー騒いでいるそのところに連れてこられてですね、もうどっちを釈放するかって迷っている、そのピラトも見ていた、わーわー騒いでいる群衆たちも見ていた、その大混乱ですね、もう大混乱が起きている中で、そして気づいたら自分は釈放されていたって、初めは一体自分の身に何が起きているんだろうかって、なんで私釈放されたんだろうかって理解できなかったんじゃないでしょうか。しかし彼はその後、自分が解放されたその本当の理由を知ることになります。まあ、知ると言いますか、実際に彼はですね、目撃することになりました。それは自分が罪から解放されたことによって釈放されて、やったって、まあ、やったってなったか分かりませんけれども、釈放されたその後にイエス様が十字架に引かれていった、自分がその罪から解放されたその代わりに十字架にかかっている人がいるって、彼はそのイエス様の十字架の姿を見たとき、救いというものがどういうものか、それを身をもって彼は体験することになります。バラバが解放された理由、それはバラバが素晴らしい人物であったからではありませんね。群衆のおかげでもありません。だって別に群衆とかですね、最初たちはバラバが大好きだったから、バラバにどうしても釈放してもらいたかったからそうしたわけではありません。ただ単にイエス様を十字架にかけたかった。バラバはただイエス様の身代わりによって彼は罪が許された、自由になったんです。これが救いの恵みです。バラバのうちに何か素晴らしいものがあったんじゃない、ただただ一方的に与えられた救い、そしてこの救いの恵みが今日私たちにも与えられているということです。私たちもバラバと同じなんです。罪によって捕らえられた、訴えられていたのが私たちです。私たちのうちに助かる理由なんて一つもないんです。あなたのうちに助かる理由、救われる理由一つでもあるかな、見つけることができない。あるのは罪ばかりです。しかしただただ一方的に神様があなたを愛して、そして一人子イエス様をあなたの身代わりとして捧げてくださった。そのことによって私たちは救われています。最後に今日の御言葉を思い返し、それぞれが私は今どの立場にあるだろうかということを最後に共に考えたいと思います。どうでしょうか。私たちはあのポンテオピラトの立場にある、私たちこそあのポンテオピラトじゃないか思わされるのではないでしょうか。ポンテオピラトのもとで苦しみを受けた、使徒信条の中にありますけれども、それはポンテオピラトだけじゃない、それは私のもとでイエス様は苦しみを受けられたんだ、十字架にかけられたんだ、御言葉、正しい声に聞き従わずにですね、いつも周りの声に振り回されてしまう、大きな声に流されてしまう、そんな私の罪のためにイエス様は十字架にかかってくださったんだ、そのことを覚えるのではないでしょうか。また私たちは時に、ああ私こそがバラバだって思わされるのではないでしょうか。罪の中に死んでいる、死んでいた私たち、 そのままでは確かな死が待っていた、永遠の死が待っていた私たちです。しかし神様はその罪の中から私たちを見つけ出し救ってくださった。それは私たちのうちに理由はない、ただただ恵みによって私たちは救われました。私たちは今日その神様の大きなご愛を覚えながら、その愛の中を歩んでまいりましょう。黙祷の時を持ちます。ピアノを弾いていただきつつ今日の御言葉思い返してまいりましょう。今日はご一緒にイエス様がピラトのもとへと引き渡された、連れてこられた、その裁判の場面を共に見てまいりました。イエス様は決して口を開かず、一つも言い訳をなさいませんでした。いくらでも答えることができました。そうじゃない、私はそういうものじゃないと、イエス様は何度もそこから立ち去ることができました。しかしイエス様はそこから去らなかった。そこにとどまり続けた。それはあなたを愛するその愛のゆえです。その沈黙の中にあなたへの愛があります。私たちはいかがでしょうか。今日さまざまな人々の姿を見てまいりました。ポンテオ・ピラトという人物、イエス様と向き合った時に、決断を迫られた時に、ああ私はどうすればよいのかと、最終的には人の考え、群衆の満足に流されてイエス様を退けてしまったピラトの姿を見ました。私たちはいかがでしょうか。御言葉を聞いても聖書を読んでも、絶えず周りから聞こえてくるその声に振り回されてしまう、周りの満足のために神様の喜ばれないその道を歩んでしまう私たちのうちに、そのようなことがないでしょうか。また私たちのうちに祭司長や群衆たちのような心はないでしょうか。イエス様を妬み訴えようとするその心、自分こそが神だと言って自分が王となってイエス様を裁こうとする、そのような心が私たちのうちにはないでしょうか。また群衆のように周りに流されて、あの人がこう言ってるからと、道を踏み外してしまうことが私たちのうちにないでしょうか。そして私たちは誰もがバラバのその道を通るものです。 私たちはかつて罪のうちにありました。罪の奴隷として歩んでいました。神様から目を背け、喜ばれない道を歩み続けたものでした。永遠の死がそこに待っていました。捕らえられ、罪のうちを歩んでいるものでした。しかしその中から神様があなたを探し出し、見つけ出してくださった、救い出してくださった。それはあなたが素晴らしいからではない、何かできるからではない、良いことをしたからではない。ただ一方的に神様があなたを愛し、ただただ愛し、救いへの道を用意してくださいました。私たちが救われたその喜びを、その罪から釈放されたその喜びを、私たちは感謝を持って今イエス様に祈りましょう。ただ私たちが救われたのではない、身代わりとなって十字架にかかられた方がいます。そのイエス様のご愛を、一人子を捧げるほどに愛してくださった神の愛を、私たちは覚えてまいりましょう。またこれからのひととき、共に祈る時を持ちましょう。御言葉を通して今語られた一つ一つのことを、私のうちにあるピラトと同じ罪を、あの群衆と同じ罪を、私もありますと、私も流されてしまうものですと、今告白しましょう。愛する兄弟姉妹のためにお祈りしましょう。今病のうちにある方々、入院しておられる梅田姉妹、愛する家族を亡くされた方々のためお祈りしてまいりましょう。続けてマリさんの3ヶ月の滞在に感謝しつつ、これからの歩みの祝福をお祈りしましょう。またアンドリューの滞在の祝福をお祈りしましょう。これからのひととき、心を合わせ、共に祈る時を持ってまいります。声に出しても出さなくても結構です。ピアノを大きく弾いていただきます。ご一緒に心を合わせてお祈りを捧げていきましょう。お祈りいたします。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日のあなたの御言葉を通し、私たちをもう一度この道へと導いてくださっていることを感謝いたします。御言葉は時に痛く鋭く、私たちの心を両刃の剣のように裂くものです。私たちはそのことによって今日悔い改め、心改め、もう一度あなたが用意してくださった道を歩みたいと願っています。主よ、どうか私たちをあなたの道へと、とこしえの義の道へと導いてください。主を愛する兄弟姉妹を覚えます。どうか武藤先生の奥様、悦子さんの告別式、今週も垂れますけれども、その上にあなたの慈しみ慰めがありますよ。梅田姉妹、どうかお守りください。橋口姉妹、また市川兄弟、主よ、あなたを癒しください。抗がん剤治療を受けておられる方々、自宅で療養しておられる方々、お一人一人を主よ、あなたが覚えてください。またマリさんの3ヶ月の滞在を感謝いたします。主よ、あなたがこれからも豊かに祝福してください。ハンドリを感謝いたします。神様、あなたがこれからも導いてください。滞在を祝福してください。感謝いたします。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、 主よ、あなたがただただ私たちに目を留めてくださり、愛してくださった、贖い出してくださったからこそ、私たちは今日このところにいることができます。あなたのその素晴らしい救いの恵みを覚え感謝いたします。主よ、私たちは時に弱く周りの声に流され、まっすぐに歩むことができない、ふらついてしまう、そのような歩みをしてしまうものです。しかし主よ、どうかあなたが今日御言葉を通して私たちの歩みをまっすぐにしてくださって、この救いの道を歩んでいくことができますように、ただ主よ、あなたの喜びを、あなたの満足を求めて、あなたの心を求めて私たちが歩んでいくことができますように導いてください。主よ、また今共に声を合わせて祈りました、心を合わせて祈りました。愛する兄弟姉妹、今病のうちにある方々、悲しみのうちにある方々、お一人一人に主よ、あなたの熱い深い慰めがありますようにお願いいたします。特に今日の礼拝を最後にして帰国されるマリさんの上に、あなたの祝福が豊かにありますようによろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。